町田哲の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です。今日から、アシスタントの杉浦さんと僕は2人揃ってスタジオに戻って、アクリル板を挟みマスクをしてという3密回避策をとっての放送となります。そんな2人揃っての復帰記念放送として、今日は特別ゲストを招いております。
皆さんこんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。4月24日からリモート放送が始まりましたから、スタジオに2人揃うのはおよそ2ヶ月ぶりのことになりますね。
そうだね。
さて今日は、日本の経済政策のレベルを上げたい、新生シンクタンクグローカル政策研究所の目指すところとは、と題してお送りします。
今日はある時は大手証券会社の企画担当者として、あるいは大学教授として、またある時は政府の審議会委員や証券取引所の取締役として、主に財政金融面を中心に日本の経済政策づくりに尽力してこられた方が、一念発起して新たなシンクタンクを立ち上げたと聞き、どんな政策で日本をどう変えたいと考えておられるのか聞いてみたいと思い、この方をゲストにお招きしました。ご紹介します。グローカル政策研究所代表理事の河村雄介さんです。河村さんこんにちは。
こんにちは。
河村雄介です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。河村さんのお話を聞けば、日本の強みも弱みも見えてくると思います。僕は今日出演いただくのを楽しみにしてたんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは CM の後、町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょう。
町田哲の経済ニュース深掘り。
長引く低金利、資産運用にお悩みの皆様、ファンドラップをご存知ですか？ファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです。大和証券では人気の大和ファンドラップに加え、付加価値の高い大和ファンドラッププレミアムや、インターネットで手軽な大和ファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップは大和証券。詳しくは大和ファンドラップで検索、またはお近くの大和証券まで。大和ファンドラップ、大和ファンドラッププレミアム、大和ファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。大和証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第108号。
今日の深掘り。
インタビューに入る前に、まず河村雄介さんのプロフィールをご紹介します。河村さんは1977年に東京大学法学部を卒業後、大和証券に入社。1981年にアメリカのワシントン大学で LLM 法律学修士号を取得。2000年に長崎大学経済学部及び大学院の教授に就任。日本証券業協会自主規制会議公益委員、一橋大学大学院客員教授を経て、2010年に大和総研専務理事に就任。財政制度等審議会委員、大阪証券取引所社外取締役、大和総研副理事長などを歴任された後、今年4月にグローカル政策研究所を設立して代表理事に就かれました。
それでは早速伺ってまいりましょう。その前にちょっとだけ、僕が最初に河村さんを取材したのは、実は僕が2年生新聞記者になったばかりの1985年4月のことで、大和証券の幹部に紹介されて、当時社長室で企画を担当されていた河村さんに、通貨円の国際化グローバル化について伺った時でした。で、以来今プロフィールでご紹介あったように、35年にわたって実に様々な要職を経験され、河村さんなら引く手あまたで、研究したいといえば研究、政策作りたいといえば政策作り、専念できるポストがいくつでもあったろうに、なんでわざわざ自前のシンクタンクを立ち上げて、苦労もあるだろうに政策提言を続けていこうと思われたのか、そこからまず聞かせてください。
まあ、 あんまり買いかぶられると困っちゃうんですけど、まあ一つ前期高齢者の意気込みですかね。真面目な話、私は民間企業と国立大学、大手シンクタンクで働きながら、長い間政府や自治体の審議会とか委員会で、随分公的部門と関わってきました。で、それぞれ民間政府部門の良さと、課題みたいなものを見てきたと思うんですけども、その中の良いところに学んで独自の調査とか政策提言をしたいなと、そのためには特定の組織に所属しないフリーで中立的な器を作りたいなと思ったんです。
なるほど。
で、しかも会社という営利が前面に出たものじゃなくて、もっとこうニュートラルな、社団法人がいいんじゃないか、こんなふうに思って一般社団法人グローカル政策研究所なんですね。で、さっき学んだと申しましたけども、民間会社で言えばそれは収益をきっちり上げることが最大の目的ですけれども、やはり社会的に認められてリスペクトされる企業じゃないと結局成功しない。それも単に広報とか CSR だけじゃなくてですね、企業活動そのものが社会全体、日本、いやいやグローバルなエコシステムにビルトインされて、つまり収益を上げることイコール社会のため、人のためになるという発想がとっても大切だということですね。いわゆる SDGs ですよ。
国連のね。
で、数年前僕 SDGs を随分お勧めしたんですが、みんな何それなんて言われたんですが、最近皆さんバッチつけてるんで安心してるところです。で、他方、政府とか自治体っていうのは公平性とか納得性、それから調和っていうのは一番重視するわけですよ。決められたルールや範囲を守んなきゃいけないんで、現状の課題を分かっててもべき論で仕事はできない。新型ウイルス対応で随分役所や行政は批判されちゃってるんですが、ここで我々は政府行政の役割って何かなってことをもう一回思い出すべきかなと思ってます。べき論で仕事をするっていうのは、ワイドショーならいいかもしれませんけども、勝手にルールを変えちゃうことになるんで、そんなことしたら国や自治体への信頼が大きく失われちゃうわけですよ。で、コロナ対応について中央省庁や自治体の少なくとも現場は本当に一生懸命やってると思います。で、ちょっと叩かれすぎじゃないかなと、こうしたような見方もですね、私の立場からならちゃんと発言できるんじゃないかななんて思ってます。
そういう意味で哲学とかフィロソフィーはよく分かったんですけど、具体的にどんなシンクタンクを目指して、どういう政策を出していかれようとお考えになってるんですか？
いろいろあるんですけど、理念的に言えばミクロの現場勧告をマクロの政策提言に生かすということになるわけですね。で、グローカルっていうネーミング自体がグローバルとローカル、つまり地域経済と、世界的な視点というものを合わせたようなものなんですね。で、今その具体的に提言しているものに10万円の特別給付金の活用というものがあります。で、これはですね、日本中に、生活に十分ゆとりのあるお金持ちと言われる方々、だいたい300万人ぐらいいらっしゃる。で、300万人のかける10万円というと300億円なんですよ。で、この方々がこの10万円を受け取った上で、それを感染症ワクチン開発に活用したらどうかというアイデアなんですね。
なるほど。
で、しかもこれも単なる寄付じゃなくて、ある種の投資ファンドとして立てつけたらどうかと、ですから不要不急の10万円集めて300億円の感染症ワクチン開発ファンドにする。で、研究者にとってはこれはある時払いの最速なしという使いやすさがある反面、これは投資ですからね、お金を出した人々はその研究の途中経過をしっかりチェックする、いわゆるガバナンスが効く、そういう仕組みにしたいと思っています。
それエクイティ的にいくんですか？
これはね、難しい言葉で言うと永久劣後最適で、
なるほど、
購入型のクラウドファンディングをこう組み合わせたような、そういうイメージです。
面白いね。うまくいくといいですね。
ありがとうございます。
その他にはどんなことを？
最近ね、とっても面白いいい話があるんですよ。熊本マスク、アベノマスクじゃないですよ、熊本マスクです。で、これすごいんですね。ちょうど3月から4月頃、コロナ対策で、マスクが足らないと大変な騒ぎになっている時にですね、熊本の金融機関、それも民間の銀行だけじゃなくて商工中金など政府系金融機関も一緒になって、地元の財界とかさらに九州財務局までが一致団結して取り組んだプロジェクトなんです。で、これ金融機関や財界融資などがマスク1枚500円で、買い上げるというやつなんですね。で、当時手作りマスクって800円から1500円ぐらいしてた時ですから、500円で買い上げますと。で、それを手に、マスクが手に入らない子どもたちにただで無料で配りましょうというプロジェクトで、当初目標は1万8000枚ぐらいにしたんですよ。ところが実際にはなんと49万枚も作っちゃった。
すごい。
これすごいんです。で、このプロジェクトの意味するところは、コロナ対策としてすごかったっていうだけじゃなくてですね、熊本という地方に潜在的な豊かなジョブマーケットがあると。で、これを実証したんじゃないかと思うんです。具体的には、その、 普段の制御をやりながら兼業副職をやっていくことができる、うん、何せ熊本の総世帯数73万世帯それで49万枚ですからね、
うん、
こうなると地元に住みながら大都会からの東京とか福岡からのそういう仕事を兼業する余地っていうのが出てくるわけですよ、
うんうん、
でしかもこのコロナでテレワークがすっかり普及しましたので、うん、今後非常に見込みがあるんじゃないか
人手不足解消にもなりますね
地元のなんといっても所得の向上につながって
あそうだ、ね
まあ、こういう非常に地道ですけどもすごい可能性があるし、うん、日本はまだまだ捨てたもんじゃないなと思いますし私どもはこれらを東京に全国にこうつなげていってさらにグローバルな展開を図っていきたいしいろいろな政策提言を積極的にやっていきたいと思っています
小室さんローカルは今のお話ですごくよく分かったんだけど、
はい、
もう一方 のグローバルにはどう展開していくんですか
これねまたコロナになっちゃうんですけどね、
うんうんうん、
このコロナみたいな深刻な感染症の原因って結局のところは地球全体のエコシステムとか生態系を人間がぶっ壊してしまったというところにあるんじゃないかと問題意識持ってるんですよ、
うん、
で要は病原菌などは大昔はですね人間がそんな入り込まない土地で他の生き物たちとそれなりにこう折り合ってバランスを取って存在していたのに、
うん、
人間が巨大な機械やなんかでですね急速かつ大規模に破壊しちゃって、
うん
彼らいるとこがなくなってあちこち飛び出てしまった地球のバランスが崩れちゃったわけですね、
うんうん、
ですからワクチン開発というのは非常に重要であることは間違いない、
うん、
それはもう私も心待ちにしてるんですけれどもだけどそれって対症療法なんですよね、
うん、
だからどんないいワクチン出してもそれにが効かないウイルスだとか病原菌が出てくるでまたワクチン開発をするそのたびにですねなんとかアラートなんで出してたら人間生活できていかないわけですよ、
うん、
でそういうことの根っこを解決するためにはですねやはり地球そのものの自然秩序だとか、
うん、
調和これを回復させないとダメだと思うんです
なるほど
でこの点で実はグローバルな地球環境回復ファンドみたいなアイデアがあってですね、
うん、
これは一方的に人間の経済活動をこう制限して環境を守るというものじゃなくてですね、
うんうん、
相応の経済活動をしながらいかに外部環境を崩さないかまた壊れた環境を修復していくかという視点のものなんですね
エコですね
でこれはイギリスの学者が中心に唱えてますけれども、うん、アメリカの主要大学とかかなりの数の州が賛同していて、
うん、
興味深いことに各国の最高裁判所の裁判官たちも声を上げてるんですね
へ
で僕も実はこれ非公式に手伝ってくれないかと言われてまして、うん、これを展開していきたいなとこんなふうに思ってるところです、う
んなるほどね川村さん今日はとても興味深いお話をありがとうございましたさまざまなその政策提言期待してますんで
ありがとうございます
ぜひ頑張ってください
よろしくお願いいたします
本当に今日はどうもありがとうございました
こちらこそ大変ありがとうございました
以上今日の深掘りでした今日は日本の経済政策のレベルを上げたい新生シンクタンクグローカル政策研究所の目指すところとはと題してグローカル政策研究所代表理事の川村祐介さんをゲストにお招きしいろいろとお話を伺いました番組への感想質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからメールでお送りいただけますまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能で聞けます詳しくは番組ホームページをご覧くださいさて町田さん今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどういう内容でしょうか
はい、今夜の町田鉄の経済リポート深掘りは思考停止が続く原子力政策規制委員会が六ヶ所村の核燃再処理にお墨付きと題して、日本経済研究センターの特任研究員で長崎大学教授の鈴木達次郎さんにお話を伺います
それではこの後夜11時から再びお耳にかかりましょう
さようなら